今日はここに2017年の秋の全体礼拝をこのようにご一緒に守ることができて本当に幸いであります。小さな子どもたちの声が街道に響く、それは神様の大きな祝福です。そして中学生ぐらいいろんなことを考え始める年頃のみんなも、それでも一緒にこうやって多少親に連れてこられながらでも一緒に礼拝できることは本当に嬉しいことです。さて、今日の聖書はとても難しい言葉でした。実は、今年は2017年、私たち、プロテスタント教会というんですが、生まれてちょうど500年、ね、500年、宗教改革、500周年なんですね、2017年。そうしますと、いろんなことがそこで、記念して行われましたが、教会学校も、1年間のカリキュラムの中で特にこの季節、宗教改革500年を覚えて、そのとっても大切なことを短く言い表した言葉を掲げるようにしたんです。それが今日の恵みのみってやつです。さて、私たちはですね、普通一生懸命頑張って努力して、そしてその努力の成果として結果としていいものをもらったりできます。例えば一番わかりやすいのはスポーツです。スポーツ、ね、一生懸命頑張って、そして、優勝したりするわけです。私はある人から紹介されて、実は私はですね、個人的に自転車が大好きなんです。で、ヨーロッパなんかは自転車で国中をこう回るレースをするんです。ロードレースって言うんですけど、その自転車のロードレースを漫画にしたお話があるんですね。タイトルは弱虫ペダルっていうんですけど、で、ほう、自転車の漫画かと思ってですね、見てみたわけです。そうしますとですね、高校1年生の男の子が主人公で、この子はアニメオタクの子だったんですね。でも実は秘められた才能を持ってまして、それが自転車を漕ぐ力だったんです。高校生になって、さあ、自分の大好きなアニメの部に入ろうと思ったら、そこの学校にはアニメ部がないんですね。それでしょうがない。この指と丸つってみんなで作ろうと思ったんですけども、誰も来てくれませんでした。で、そんな中出会ったのが、この自転車競技部だったんです。で、一緒にやろうよって言われて入ることになりました。で、いざ走り始めたら、実はいわゆるママチャリと言われる自転車しか乗ったことがなかった男の子なんですけども、それがですね、すごいメキメキと努力して力をつけてくるんです。これがまたすごいんですね。で、もう歯食いしばって坂道をこう登っていくわけです。で、なんとなんと、その体の小さな小柄な主人公、高校1年生の男の子の主人公はですね、チームに入って、全国の高校生の大会、インターハイって言うんですけど、それで走るっていう物語なんですね。いやー、ドキドキしながら、でも自転車って、あれなんです。サッカーでボールをやったりするのと違って、ただひたすら走るんです。ですから、いまいち花がないんです。ですから、漫画の中ではですね、アニメの中では、もうほとんど、なんだっけ、インターホンかなんかでこう通話してるように、心の会話をするんですね。うん、するんです。で、そういう中で、一生懸命頑張って頑張ってですね、いい成績を上げていくんですね。で、私たちは、どのスポーツでもそうだと思います。ね。で、スポーツだけじゃありません。 いろんな他のお勉強にしてもそうですし、後ろにいる大人の皆さんのお仕事もそうです。一生懸命努力して頑張ることによっていい結果が出てくる。それをみんな知ってるわけです。だから、辛くても歯を食いしばって頑張ろうよ。でチームでみんなで励まし合うわけですね。でしょ。ところがです、努力しない人が出てくるとどうでしょうか。同じクラブとか部活とかサークルの仲間で一緒にみんなで目指しているのに、例えば演劇部でね、一つの大きな演劇の舞台を作ろうとしているのに、一生懸命セリフを覚えたりですね、なんかしようとしない人がいたらどうでしょうか。全くもうあの人はね、肝心なところでちゃんと努力して頑張んないんだよね、なんて悪口言われてしまうわけです。わかります？ですよね。で、世の中は、小さな子供から、後ろにいる大人の皆さんまで、努力をすることは素晴らしい。そして、一生懸命努力をしたら、その努力に見合った結果がちゃんと返ってくる。というのが一応みんなの考えになってます。まあ時々ですね、器用に上手にスルスルスルスルスルっていく人がいますけどもね、まあ、それも一つの才能かもしれません。で、私たちはそういうね、一生懸命頑張って努力したらいいものが返ってくるという思考パターン、頭のパターンができてんです。ちっちゃい子だってできてる。大きい大人も皆さんちゃんとできてる。だから、一生懸命頑張って、よく頑張ったねって、君よくやったよって言われたら、なんか嬉しい気持ちになるわけです。そして、なんか充実感っていうか満足感。それがもうちょっとワンランクアップしますと、なんか生きがいになってくるんです。だから、みんなもっと見て、みんなもっと見て、みんな僕を褒めて、ね。そういう感じになるわけです。ですから、努力して頑張ることによっていい結果を引き出していく。いい結果を欲しいから努力するっていう。この行ったり来たりをすることが世の中はほとんどなわけです。ところが、この分厚い聖書というものはですね、ちょっと違うんですね。これがそれがちょっと難しいところなんです。聖書は今日の第二章に恵み、能みなんです。能み、他は入りませんよ。いいですか。 100%オレンジジュースとかあるでしょ？ね？ 100% なんです。オレンジジュースでも 20% ぐらいだと、ん？薄いなって思うでしょ？ 100% だと、ん？美味しいって思いますよね。聖書が、ね？私たちに教えてくれているのは、私たちが本当に救われるためには、100% 神様のお恵みですよ。10% も 5% も 1% も人間の私たちがの努力、頑張ることによって、救われるってことはありませんよ。っていう話になるわけです。ちょっと待って。それって頑張ったって無駄？って話になるわけですね。一生懸命いい人間になって。ね、教会に通って、君教会に行ってんだって、あ、やっぱりね、君とっても真面目だし、いい人だからね、って言ってもらえるように頑張ろうと思ってるのに、そんなに一生懸命頑張ったって、それで救われるとは、ことにはなりませんよ、って言われたら、じゃあなんで頑張るの？ってことになるわけです。頑張った結果で、神様のお恵みをもらえるんじゃないの？ じゃあ頑張ったってしょうがないじゃないですかって話になるわけですね。でも今から500年前の教会ではですね、この頑張りたいっていう人間の気持ちをこうクスクスクスクスってくすぐることをしちゃったんです。それは教会でお札をね、まあ日本でお札っていうとこんな感じをイメージしますけど、まあこう紙切れですわ、要するにね、お札を買えばね、罪からの許しを受けることができますよ。それはあんただけじゃありません。もう先に死んじゃったね、ご先祖さん、お父さん、お母さん、じいちゃん、ばあちゃんね、その人たちの罪も全部許してあげますからねって言ってこいと、ほらお金お金ね、なったわけです。あれ、ちょっと待てよと、イエス様のおかげで私たち救われてると言われてたはずなのに、これを買えば許される、なんか違うんでないかいという話になったわけです。で、ドイツのマルシン・ルターという先生がですね、先生ってかまだ若かったんですよ、20代ね、若者が一生懸命聖書を読んで言ったら、こんなこと書いてないわけです。書いてないどころか、どんなに頑張ったってダメだよっていうのが出てきちゃったもんですから、若き青年ルター、おお、まずいまずい。だって彼真面目だったんです。本気だったんです。ここでもう完全無欠のね、こう完璧な生活をしようと思って、修道士になって頑張ったんですよ。それなのに聖書を開けてみたらね、あなたがどんなに努力しても残念だけどね、それでは救われませんよって書いてある。という世界です。もうガクッという世界です。これで一生懸命真面目にやろうと思えば思うほど、あ、こんな罪もあった、あんな罪もあったってどんどん見えてきちゃうわけです。もうドツボにはまってしまいました。え、そんな中、町の方では、はい、皆さん、この罪を許すお札をぜひお買い求めください。そしたら、あなたも、あなたのおじいちゃんおばあちゃんやひいじいちゃんひいばあちゃんの罪を全部許されますから、売られているじゃありませんか。実はですね、これ、ね、お札を売るのを今風にちょっと変えて表現します。皆さんね、あのね、外国の人が今観光客が増えているのニュースになってるんですよ。ね、で、あのほら浅草とかさ、ね、六本木とか観光地行くとすごい外国の人たちいっぱいです最近。もう英語だけじゃありませんね。中国語から、ハングルから、スペイン語から、何語から、ね、いろんな言葉が聞こえてきます。で、外国の人が日本来てね、一生懸命こう写真撮るでしょ？不思議なことに、日本の自動販売機の前で写真撮ってる。つまり、日本の自動販売機って外国ではありえないものなんですって。普通、そんなものを置いてたら、即夜中のうちに壊されて、お金を抜かれてしまうんですって。だから、自動販売機なんか置く国はほとんどないそうです。日本のに来た人たちは、それがすごく面白いって、珍しいって言って。で、自動販売機。ね。そして、お金をチャリンチャリンチャリンって入れて、パッパッパッパッパー。ね。どのジュースにしますかとか。ね、あるわけです。で、それでボタンピッとさ、ガラガラガンと落ちてきますよね。はい、あれです。あの罪の許しのお札を売るってことは、要するに神様を自動販売機の神様にしちゃうことなんです。わかりますか？いい行いというお金やお札を自動販売機の中に入れますでしょ？チャリンチャリン。ね、お友達に親切にしました。お母さんのお手伝いしました。ね。やりますでしょ？部活の友達に憎たらしいやつだけども、優しくしてやりました。ありますでしょ？チョリンチョリン。とっておきお札ですよね、やっぱりね。お札。ね。すごい大変だったけども、友達のために、助けてあげた。お札。シュッ。 そうしますと、お恵み、神様のお恵みのところにランプがピッポッポッポッポッポッポッってつくわけです。ね？どれだけいいこといっぱいしたかで、ポッポッポッです。そしたら、1、健康。まあ、お年寄りの人しかこれ押さないかな。うん、若者はいらない。2、頭良くなる。いいな。うん、3、足が速くなる。ああ、これもいいかもしれない。4、ピアノとか、絵とか芸術系が強くなる。ああ、これいいな。どれにしましょうか。ね。ピッピッピッピッ。君に決めた！ピカチュウじゃありませんよ。君に決めた！ボタンを押すと、ガラガラコットンって神様のお恵みが落ちてくるのであります。そしてそれを取って、ああ、嬉しい、ありがとう、神様ありがとうって言うんです。でもね、でも、その神様には心はありません。自動販売機も最近ね、賢くなってね、喋るんです。ね？おいでね、お金入れようとするじゃない？で、ボタン押そうとして、押そうとして、お金が足りません。もっと入れてください。言われちゃったりするんです。ね。でも、自動販売機の神様になっちゃったら、心がないんです。心がないんです。そして、ただ自動的に入ったのに見合うお恵みが落ちてくる。それだけです。心なんかいらない。ですから、心のない神様になるのです。心ない神なんです。ね。そして、そういう、自動販売機の神様。実は、頑張れ！頑張れ！努力しろ！頑張れ！って言って、チャリンチャリン！お札、シュワン！って入れて、さあ、どれだけのランプがつかみようぜ！って言って見て、えいって押してガチャコーンってやるや、これね。聖書の中で偶像礼拝っていう言葉が出てくるんですけど、現代の偶像礼拝は目に見えない自販機の神様をみんな心の中に持ってるってことです。聖書の恵みのみっていうのはただってことです。さっきほらオレンジジュース 100% って言ったでしょ。神様が 100% 持ってくれるので、我々人間はゼロ、つまりただです。しかし、小学生、知ってるかい？ただほど高いものはないって聞いたことある？さすがに小学生じゃないか。中学生、ある。ある。あるよね。あるある。ただほど高いものはない。ね。もう簡単ですよ、意味は。ね。最初に、無料ですよ。ただですよ。お安くしときますよって言っといて、いざ契約して、蓋開けてみたら、めっちゃめちゃ高いものを買わされたり、ね、することになっちゃうわけ。私もあるんです。田舎から出てきてね、東京の大都会のね、ね、進学校に入って大学生になりました。大学生になってね、もう新宿の高層ビルなんかさ、田舎にいた時はあんなもの見るわけないですよ。ですから、おーと思いながらね、新学生の大学1年生になってた。そしたらね、ある時電話が来るわけですよ。山畑さんですか？あ、そうですけど。いや、おめでとうございます。あなた、なんたらクラブの、あれに、お当たりになりました。ん？記憶にないけどもな。それで、今度ぜひね、とても素敵なね、お話ですから、新宿に来てくださいと。新宿か。はい、わかりました。とか言って、全然何にも考えないで行っちゃったの。行っちゃったの。で、某新宿のすごいこんな高層ビルのね、上のフロアで、なんかね、綺麗に飾られたところがあって、応接セットもあって、通されて、ああ、山畑さんよく来てくれましたね、って言われたの。それで、まあ、ここにおさ、コーヒーかジュースか何がいいですか？から始まって、そして、で、いや、実はうちのね、クラブに入会されるとね、ほら、海外旅行がこんなにお安く行けるの。学生さんだって行けるんですよっていう話になった。 俺でさ、南の島の綺麗な写真とかね、ヨーロッパの綺麗な写真とかいっぱい出てきて、これがめちゃくちゃ格安でいけるってわけです。これで実は多分話に出てるはずなんだけど全然覚えてない。実は私ね、本当に何も知らなかった。もう若、なんかそっちの、あの海外旅行の魅力に引っ張られてね、実はね、契約しちゃったの。サインしちゃったの。そしてね、大学の寮に帰ってきて話したら、先輩から、お前バカかと言われましてですね、お前引っ掛けられてるよって言われてですね、で、よく開けて見てみたら、なんと、確かに海外旅行安く切れてあるのを売ってるんです。でも実は、十万円する英語教材を買うって話だったんです。ね。十万円もするような英語教材を買うっていうのが実は隠れてた。それを確認して確かめて、慌てて電話しました。すいません。山形と言いますけども、あの契約、キャンセルさせてください。向こうはですね、なかなかうんって言ってくれません。もうそうなったら、わかりました。国民生活センターに行きますって言ったら、わかりました。キャンセルしますって終わりましたけど。そのぐらいなんです。ね。ただではありませんでしたけど、とってもお得でお安いですよっていうのは危ないんですね。気をつけましょうね。ね。世の中って結構多いんです。で、だから、ただより高いものはない。本当にそうだ。ね。うまい話には気をつけろ。本当にそうです。努力も一つもしないで、ただ信じて永遠の命と罪の許しをあげますよなんて、こんなうまい話を信じていいのでしょうか。うますぎません？だって、ただでいいんですよ。あなた何もやんなくたっていいんですよ。虫のいい話です。都合の良すぎる話です。危ない話です。だから、それに気がつくと、分かってる人は、ん？と警戒します。黄色信号がピカピカピカピカし始めます。大丈夫かな？この宗教、この教会。ね？で、教会の側でも、もっと人をいっぱい集めたいときにどうしたらいいか。簡単ですよ。簡単。みんなに努力させるんです。はい、あんた頑張んなさい。あんたこれやんなさい。ね？もうあなたはね、毎日教会に来てね、お掃除しましょう。ね？うん。あなたはお金があるからね、うん、たくさん献金しなさい。ね？もういっぱい、やることをね、与えちゃうんです。そして、自動販売機の神様導入です。さあ皆さん、ここに神様おられますよ。いい行いを一生懸命しましょうね。そうしたら、ガチャホーンと、お恵みがちゃんと与えられますよ。そうするとね、みんな飛びつくんです。だって、頑張っただけのに見合うものが手に入ると思うからです。人間ってね、そういうのあるんです。頑張っただけの見合うものが欲しいんですよ。だから、教会ってところも、さあみんな頑張んなさいってお尻叩いてね、なんかいろんな宿題とか課題を与えて、で、よくできましたって言ったらなんかお墨付きあげりゃいいんです。紙切り一枚でもいいんですよ。ね、ありがたい紙切りをあげりゃいいんです。そうやって、金儲けし、人集めすることを、宗教とか、でも、やっちゃうんです。教会にも、そういう誘惑がやってくるんです。だから、よくよく気をつけなくちゃいけないし、ちゃんと聖書に聞いていかなくちゃいけないんです。最後に、終わりますよ。いいですか？恵みのみっていう時に、どんなに努力してもダメっていうことになるわけです。それは、ゲームをやってる時に、ラスボスに、と対戦するときのことを思い出してください。ね？ゲームでほら、戦っていくじゃない。最後のラスボスっていうのがいるんです。ね？ラストのボスですね。一番強いのが出てきて、クククククククククってやるわけです。ね？ブクブクブクブクってもう指をくんねんしながらやるわけです。 わかりますよね。あ、やったことないか。ここでやるんですよ。ラスボスって強いんです。めちゃくちゃ強いんです。ですから、よほど達人でないとなかなか勝てないんですね。ゲームの最後に出てくるラスボスのような最強の敵に、私たちはね、努力して努力していいものをもらう、頑張って頑張っていいものをもらうっていう生き方でやってても、どっかでこのラスボスが出てくるんです。そうするといい行いをしてね、お恵みいただこう、天国行こうと思って頑張っても頑張ってもどんどん HP が下がっていくばっかり。そして挙句の果てには赤いランプがピッカンピッカンピッカン、500年前のマルチン・ルターという人もそれを味わった人でした。一生懸命頑張ったんです。頑張ったけどどんどん HP は下がり下がり下がり下がり、そして赤ランプがピカピカピカピカし始めた。ああもうダメだ。そういう中でですね、マルチン・ルター青年はこの聖書の言葉に向かったわけです。恵みのみね、神様が全部やってくれるんだ。イエス様が全部やってくれる。だから大丈夫だって。今日の聖書のガラテヤ書の言葉の中で、天の神様は霊を送ってくれるって言うんです。自動販売機のね、自動音声による反応でお金が足りませんって言うんじゃありません。ね、私たちが本当にもうね、ラスボスと戦ってヘナヘナ、もうダメだ。ね、もうダメだ。って思うような時にですね、おいマリアよって聖書の中で出てきたようにね、私たちの一人一人の名前を呼んで、そして答えてくれるんです。復活したイエス様がおられるからです。イエス様が十字架にかかってお前のすべての罪を背負った、許した。だから今も生きてですね、私たちにね、ちゃんと答えてくれんです。そして、さあもう一度立ち上がってごらんなさい。今もなお、あなたは許してるよ。大丈夫だ。任せなさい。と言って、こう手を差し伸べてくださるんです。もう私たち ラスボスと戦ってもうこんなになってしまっているところでですね、イエス様が手を差し伸べてくれて、ね、もうやっとの思いでこうやってふにゃーって、ね、ガシッ掴んでくれてですね。そして、立ち上がれって言ってくれるんです。安心していきなさいと言ってくださる。さあついてきなさいと。もう一度言ってくださって、私たちの一歩前を歩いてくださる。天国のゴールを目指して。恵みのみをの信仰を私たちは聖書から教えられています。そして、この恵みのみって言ったときに、100% 神様がイエス様によって私たちを救ってくれるっておっしゃってくれているので、そこに全部お任せです。それは私やったことないけれども、バンジージャンプって知ってますかね？高いところからビヨーンって飛ぶやつです。ね、時々芸能人の人たちが世界のバンジージャンプとか言ってやってるじゃありませんか。ね、この足に、ほら、なんかしっかりつけて。で、ビヨーンと伸びるゴムがついてて、こう、絶壁とか、橋の上とかからこうやって、私、高所恐怖症なんで絶対やりませんけども、もうめっちゃくちゃ怖そうですよね。ほいで、こうやって、もう、言いながらですね、ほいで、いやーと飛ぶわけです。どんなにか怖いでしょうね。ね。でも、自分の足にくくりつけられているそのゴムが、絶対途中でブツッとか切れたりしないで、ね、ちゃんとブニョーンと伸びた後ちゃんと戻ってくれるってことを信じて、いやーと飛ぶわけです。バジージャンプやったことないけれども、ちょっと似てるような気がするんです。私たちはイエス様に全部お任せしたらいいんですよっていつも言います。でも実は簡単じゃありません。イエス様を信じるっていうのは全部お任せすることですよっていつも言ってます。でもそれはバンジージャンプ飛ぶよりももっと大変なんです。めちゃめちゃ勇気がいります。しかし、イエス様が十字架で苦しんで蘇られて、私たちに永遠の命という愛と許しをいただいたんだってことを、 神様の霊が私たちに与えられるときにですね、いろんな出来事を通して、いろんな事件を通して知るんです。いいことだけじゃありません。嫌なことだってそのきっかけになります。病気になって苦しい思いして、それでも、あ、そうかね、僕の足にはあのバジージャンプのゴムよりもぶっといイエス様の十字架のゴムがこじてんだぜっつってね、いやっていけるんです。簡単ではありません。ですからまだ洗礼受けてない人にね、あの洗礼受けましょうってもちろんお勧めします。でもね、決して安易な気持ちで軽々しく言うものではありません。本当に勇気のいることですし、大事なことです。でも分かっているからこそ、こうやって聖書から教えられているからこそ、ぜひ一緒に飛びましょうって言うんです。さあ、飛んだらですね、イエス様のものとされるって聖書今日のところで教えています。礼拝の度ごとに、まだ十字架の許しは私に有効だ、いつも新しく知らされる。そうすると何が起こるかというと、今日例え満載ですよ。アンパンマンみたいになるんです。いいですか皆さん、今日礼拝来たでしょ。来るときにね、アンパンマンの頭がこうちぎれてたりふやけてたりした状態で皆さん来てるんです。でも一緒にこうやって礼拝を守ることによって、あのシュコーンつってアンパンマンの頭が変わるじゃありませんか。キラリーンしてピカーって光るでしょ。あれですよ、皆さん、この十字架の前で今日の聖書のお言葉によってキリストイエスのものとなった人たち、イエス様を信じて、えいやーって全部お任せした人たち、まだその途上にある人もみんな含めて、イエス様はアンパンマンのあの頭がですね、ふにゃふにゃーっとぐちゃぐちゃーっとなっててもですね、この礼拝に来てピシュッピッカピカの頭にしてくれる。さあ行きなさい。この後祝祷します。祝祷した後、みんなあの入り口から、門から外に出て帰ります。その時にみんなはあのアンパンマンと同じです。どっかで誰かに出会った時に自分の頭をブチッとちぎって、どうぞあげるんです。それが今日の霊の結ぶみ、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制なんです。わかったかな。